なむなむなむ。京都三条ボンズカフェ。
会場が変えてきちゃった。こんなにスタジオが落ち着くというもんでございます。
もうね、空気が違いますよね。
空気が違う、やかましい。選手どんな空気だったらごめんなさい、ちょっとぶっ飛ばしすぎました。
いえいえ、あの空気も良かったですよね。
私ね、もうあの本当にね、選手気づきました。梶田さんなしではこの番組は成立しないということ。
もうやっと気づきましたか。
やっと7年かかりましたね。
もう遅いな、ほんまに。
初めて欠席されまして、梶田さん選手はどちらへ。
どうもどうも。
リスナーのファンの方からなんでですかってお怒りのメールも来ておりまして、僕も知らんがなと。
なんのなんの
ね、
杉若さんに言われてもね。
そうです。
悔し涙がね。
その海田さんどこへ。
東京ね。
東京へ、うん、東京何しに来たんですか。
ちょっと話しに。
話しに、うん、
話しつけに行って。
話しつけにかっこいい。
かっこいいですね。
素晴らし
い。
また新たな気持ちでね。
新たな気持ちで、うん、東に乗り込んでいったんですね。
いや、一回休んだからね、今日は新たな気持ちで、
はい、今日からまた新たな。わかりました。
選手は随分テンションが高かったみたいな。
いやいや、と言いますか、いつものテンションを抑えるやつがいなかったという。抑えるやつが失礼ですけど、抑える。梶田さんがおられなかった。
マッツンは抑えられなかった。
マッツンの都といえども、はい、もう
誰も止められない。
いや、反省してます。
やっぱ梶田さんがいないと。
そうですね。まあ、あのつくづく分かっておりますよ。分かっておりますけども、
はい、
これでまあ一応番組成立ということで、今日は本当にちゃんとした、ね、番組を進行したい。
そうですね。
ちゃんとしたい。
前回はお遊びでね。
お遊びって、ね、公共電波ついちゃう。真面目にやってるの、これでも一生懸命、一生懸命
生き
る
よ、
私は。
よう知ってますよ、影の努力を。
でも、講師のゲストも一緒に乗ったはったの。
選手のね、あの、激辛、激辛ツアーしようよ、どうなってんの。
ねえ、行きたいですね。
激辛ツアーするから。
でもあれ食べれないですよ、あんな激辛やったら。
いやだから、それがステップアップだから。
0.5 からから。
そうそう、まずは初手始め。
なるほどね。
やっていこうと。
そうですね。
ね、
盛り上げていきましょう。
まあ、とりあえずこの番組ちょっと始まりましたんで、
はい、
自己紹介から行ってきましょう。京都三条ボンズカフェ、杉若です。
松尾です。
岡舞です。
新庄です。
いやいや、もうやっぱね、この最後に新庄ですと言っていただかないと。
閉まりますね。
でも向こう師匠、いいところに目つけありましたよね。
そうなんですよ、ね、これがもう5カ年計画が、
ね、何のゆかりもないと。
何のゆかりもないんやけど、うん、当たりまして、ね、
思いつきで。
そうなんですね。あの激辛制覇をしたいフリークたちがもう向こう師匠集まっているそうで、
ね、
海を越えて来られてるということでね。
ねえ、やっぱりなんか
頭の、これは行かなければということで、林ディレクターにみんなの都合を合わせて行こうと、
はい、
まあ、言ってるんですけど、いきなり古典なんかやっちゃいましてね。林さつきディレクターとこう申すんでございますけど。
そうちょうどね、あの先週末に1928ビルで
死なない程度にやってこないとね、すぐしぼんじゃいます。
ああ、なるほど。
ね、
そういうサブ好きだけ。何ですか。
いやいや、あまりこう激辛しすぎて。
ああ、そうですよね。あ、激辛の話。
そうです。
はいはいはい。そうですね。わかりました。まあ激辛は頑張ってみんなで行きたいと。
はい。日にち合わせて。
ね。ということで、お便りいただいてますよ。
そうなんです。
ありがとうございます。
アトリエ K さん、ありがとうございます。
うん、
おしょうさん、聞いて。いつも楽しい番組をありがとうございます。うんうん、秋を感じるとき、今月のテーマですね。は好物のスイーツモンブランが絶好調であることです。数々しましたよ。中でも私のおすすめモンブランはキャピタル東洋亭、京都ホテルオークラレッグコート、新都ホテル京都ロンドなどなど、皆様もぜひ召し上がってみてはといただいています。
あ、なんか若い女性みたいなこと言ってますね。この
ね、
私の同級生は
スイーツ男子ですよね。これ完全なる。
でも海田さんは結構あのスイート、スイーツ。
いや、まあ食べないことはないですけど、このバイキング。
先ほども食べこす。ね。チーズケーキを。
ラジオカフェのね。
ね。好きでは好きですけど、こんなね、バイキング巡りでしょ、これ。
あの、ケイさんはまあ以前からバイキング巡り、
ね。
そう
そう、バイキングのね。
もう、オーソリティでいらっしゃいますね。あの、私も教えのまま、あの、新宮ホテルの、プレジール。行きまして、
ええ、
ここはなかなかヒットで、
あ、
あのどれも美味しいございます。もうついついあのバイキングって取ってしまいますよ。
取っちゃいます ね
本当にもうどんだけ食べんねんっていうぐらい取ってしまいますけど、確かに美味しい。
やっぱり用紙ってはる方に聞くのが一番ですね。
そりゃそうです、
ね、雑誌とかよりもね、
はい、
うん、まあ、しかし口コミって大事ですわ。
いつもこういう情報ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
秋を感じる好物ね、スイーツモンブラン、これ絶好調。なんかあのそばモンブランっていうのやってるお蕎麦屋さんあるらしいですね。
あ、そうなんですか。
確かにそばに似てるので。
あ、そば粉ね。
そば粉は、そば粉はというかそばになって、そう、でモンブランみたいな形にして、実はおそばですよみたいな。
そういうことか。そば粉を使ってるんじゃなくって、おそばの麺が、
そうです、見た目モンブランになってて、食べ方はそばの食べ方をするという、あことをやってやるお店もあるらしい。
またそれも頭使ったアイディアですね。
そうでございますね。ということで、今月のテーマがなんと秋を感じる時ということですので、はい、皆さんお便りお待ちしておりますけれども、
はい、
はい、宛先を、
はい、それでは、京都三条ボンズカフェコーナーの宛先をファックスナンバーから参ります。 075-253-6901 075-253-6901 です。メールアドレスは bonz@radiocafe.jp bonze@radiocafe.jp です。ただいまですね、ツイッターからもコメントをお待ちしております。
というわけで本日の1曲目いきます。
はい、本日の1曲目はですね、以前ボンズカフェにご出演していただきましたリマコナさんが10月10日にアルバム黄昏とピアノを発売されます。その中から1曲お聴きください。メトロノーム。京都三条ボンズカフェ、ボイスドラマも聞いてください。
京都三条ボンズカフェ、この番組は小本屋さん総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。あんたね、
はい、
機械トラブルというのは面白いもんで、僕は今聞き逃してよかったなっていう、ね、
そうですね。
あんた なんて呼んだんですか今。
食しましたよを屈しましたって言いました。
屈しましたって何回に
負けた
みたいじゃない。屈しましたみたい
言いますやん。屈しましたって
言わへん。どこで言う。
間違ってません。
あ、間違ってません。怖いこと言いました。食しましたね、食べはったってことです。
あと池江さん、ね、すいませんでした。
まあまあ許しておきましょうということで、さてさて、
はい、
もうね1ヶ月の何が楽しみでもね、1ヶ月31日約ございますけど、
約31日。
いやまあ30日の意味もあるだろうし、もう大体ね、大体この日はもうどんな感じで待ってるか。
1ヶ月長いでしょうね。
そうですよ、
うん、
本当に皆さんお待ちかねの時間がやってまいりました。参ります。しんちゃんの
この本
読んだ
というわけで
ね、えハードル上げられてます
ね。いやいやいや、どんどん上げますよ。私梶田さんのおすすめ5本のコーナーでございます。
はい、
はい、今週というか今月は
あの聖徳太子はいなかった
ですね、
はい、
出た。
まあ割と有名な本なんですけど、
聖徳太子はね実在しなかったという私も本読んだことございますけど、
はいはい、それのまあ結構走りの方の、もうこれは文庫になってるんですけど、
はい、
もうこれは 20年ぐらい前かな、最初におっしゃったのは、
はい、そうですね、
石渡慎一郎って、ね、
これどういうことですか。いるでしょう。
ちょっとその辺
だって教科書に載ってるんですよ。
待て待て、梶田さんのこれからお話が始まります。
いやいや、いると思いたよね。
はい、
我々ももう大体騙されてましたからね。ずっとね。
騙されてるんですか、
うん、
ほんまにいないんですか。
いないんでしょうね。
ほんまですか、
う
ん、
もういないっていう説の方がだいぶ、
そう、もう日本史学会では大体そっちの方に、
そうなんですか。そんなんじゃ今までの私の暗記の時間は何やったんですか。
いや別にそんな大層ない。
そんなもん脳の大層だろ。
暗記で。
暗記で
いるか。
聖徳太子で。どんな字やったからそう。
何を暗記したの。
何を言ってみなさい。
簡易17位とか。
簡易17位。
ありませんでした。簡易17回だったかな。とかあったでしょ。
ごっちゃになってんね。
ごっちゃになってんね。
簡易12回。
言いたいだけ言い出す。 会員12回ですよ。
会員12回。
17条の憲法と混ざってるよ。
恥ずかしい。
全然記憶してへんがな。その林出てきても当然映っちゃうね。
ほんまに恥ずかしい。はい。
これ、カイトさん、はい、どうですか、はい、私もこの本、まあ、まあ、似たような本をまた読ませていただきましたけど。
大体、これ、電気が、聖徳太子の電気が書いてあるやつも、大体、こう、ね、親友、要請がないものがほとんど。後からちょっとこしらえたっていうね。
じゃあ、なんでもともとその聖徳太子がいるっていうふうにこうなっちゃったんですか、今。
そうした方が、だから都合がいい人がいたから。うん、
その昔の時代に。
そうそう、ほんまの昔の聖徳太子から
50年みたいな人はいた。
100年ぐらい経ってから
。だからそういうふうにちょっとエキスパートな人にしておく方がいいかなっていうね、そういう感じもあるでしょうね、うん、ちょっとその方が統制が取れるとか。
この人は蘇我の馬子って知ってます？
あ、なんか片隅にね、
蘇我の
馬子がもう絶大な権力を持ってたんやけども、はい、まあ蘇我氏は蘇我氏やから天皇家じゃないので、はい、本当はでも蘇我の馬子がも天皇さんみたいにしてたからね、その時に天皇さんが他にいたっていうことにしないと蘇我の馬子が天皇さんやったっていうことになっちゃうんで、だから蘇我の馬子の分身として聖徳太子は作られたと、
は
い、で馬宿の王子というのは馬子から来てると、いうことをこの方は書いた。
じゃあなんかあのこの聖徳太子のこのよく見る絵っていうのは想像なんですか？
うん、なんか別の人だね。
だいたいこの頃みんなこんな感じやろ。
あんまりね、そんな個性はロン毛とかないですからね。
あなたねこの話題結構もう好き、まあこのまあどうですかね、好きと言いますか、まあなんかこうちょっと興味のある人も知ってますよ。
そうですか。
まあ大体もう歴史学会ではね、
もうこの20年近くずっと、
そういう
先生が言ってからいろんな人がまあそう
やな検証すると確かにみたいな。
ほなあれですか、いつか教科書が変わるかもしれない。
もう変わってるところもありますよね、うん、
そうなんですか。
だからカモネ説っていうところからだんだんとこう緩く、いきなりボンと変えられへんから、そうそう、カモネ説からずっと言ってもほとんど今は
そういう説もあるとか、
そういう説もあると。
ああ、ちょっとこう片隅になってる感じですね。
まあ、ざっと言いながら1400年ほど前、まあ、1300年ぐらいで、ね、まあどうしましょうよ、うん、仮にですよ。だからまあ鉄のアトムが1300年後にというか、まあ1000年後ぐらいに、うん、まあ、そのアトムを持っている人がものすごい人だったら、実在の人物にな、まあ、聖徳太子とアトムと一緒したらいかんけど、まあ、例えばですよ、うん、そういうふうに、こう、それが本当 に人間化してですね、うん、そういう人がもうすごいエキスパートの世の中を統制したみたいにした方がいいよっていう空気が時代時代にあるんじゃないですか。うん、ねえ、梶田さん。
うん、多分、まあ、簡単に言うと、歴史というのは、うん、戦いに勝った方が作ってきた物語やからね。我々が客観的事実やと思ってても、結局こう勝った方からの都合のいいこう、
そうそう
そう、物語を残していく、
そういうこと
よ、おおむね。
負けたとこから見たらまた全然違うストーリーがあって、
そういうことが今はいろいろ掘り出されてきてるけれども、そのまあ一つ、ね、
そうです、そうです、ね、そのうち坂本龍馬もみんなの誤解が解ける時が
ね。そういう時も
来るかもしれない。みたいな。だから、それでも、カイトさん、ちょっと速度が速くなってきてますよね、最近。
そうそう、
いろんなことが立証されたり、なんか箱の裏書きが出てきたりとかね、復元されたりすることによって、なんかそういうことがこう科学的にこういろいろ分析、解析ができるようになってきたから、余計にこんな文献が出てきて、長い間、翻訳もできなかったのが、翻訳できる人が現れたりすると、あ、その時の、日米交渉はこうだったんだみたいな、例えばこととかも出てきたりなんかしてね、だからその意外なこう筆記をしてた人が、その当時の筆記を解読する人が今出てきたりとかすると、まあまあなんか意外な事実になったりとか、
あ、こういうことがあるから、うん、歴史ってなんか面白いんですね。
面白いですけどね、
うん、は
い、
だから検証していく必要がね常にありますよね。もう分かりきったことじゃなくて、
うん、これあのこの話にちょっとあれしますけど、こう人間がこうね、海田さん、まあ、タイムスリップなんかするじゃないですか、まあ、映画じゃないですけど、まあ、このタイムスリップしてこう世の中をちょっとね過去に遡ってこうね見たりなんかすると、まああなたさ京都市内もすごいことになってますよ。
想像できないですよ。
でしょ、
はい、
想像しようや、今話広がらんやん。 これ次のコーナーにちょっとリンクしとんねん。
そうかそうか。忘れてる。なるほどね。忘れてた、もう。
だから、
カフェになってた。
例えばうちの、はい、まあちょっと前ですけど、はい、昭和、まあいわゆる、五条通りですね。五条通り。堀川五条、ね。五条通りはもっと狭かったわけですよね。
そうです、
ね。細い細い五条通りだったんです。その角っこにうちの先、あの僕にとってのおじいちゃんのお寺があったわけですよ。それが五条通り拡張によって、ぼわーっと広がることによって、はい、その猪熊通りのずっと南の方に下がってしまったんですね。下がらざるを得ないというか、もう追い出されたというか。
ええ。
まあそういうふうに、まあ、ほんの、まあそうですね、100年以内に、そういうことが起きてどんどん道が拡張されたり、まあ、狭まったり広まったり、ああなんか京都市電が走ってる頃の古い昔の京都の写真集とか、ね、最近明治時代の写真集とか見るとあの、ああ四条橋ってこうなってたやみたいな見たことないですか、あなた方。
ないです。
何に関心やね君ら。ちょっと一回聞くけど、どのネタ振っても関心なさそうやけど、マッツン。彼氏となんかどんな会話してんの？いやいやじゃなくて、え？お構いどうですか？
いやー、そらもう関心あることはありますけど、うん、多分杉若さんとかが関心あることと、うん、私が関心あることは違うんですよ。
いや、そりゃそうだけど、でも、
だから何に関心あるの？
何が関心？
え、今？今ちょっとなんかホットヨガとかしてみたいなと思いますね。
ヨガのその発祥とか気になったら、それと一緒やんか。違うの？
そうですね。
でしょ？自分たちの住んでる街がどんなやったかなとか、もう何百年とそのまま店があるの、あるところの通りもあるじゃないの。かと思えば拡張したり狭まったりね、いろんなことして、でも川がずっと流れててみたいなことでしょ、だそういうことになるといろいろとこう関心が広がっていくじゃないですか。
はいはい、
私もこんな関心が小学校で変わりますよ。
そうか、なんか、
だから過去にどっか、例えば今ちょっと関心を持って考えて過去に遡るならどの辺見てみたいかって、この聖徳太子の時代も見てみたいんちゃいます？
そうやなぁ。でも私も過去に戻りたくもないしね。
自分の過去やから。それは自分の過去や。それはいいよ。僕も君の過去
は。それはいいですか？あ、違いました。
行きたいならどの過去や。
歴史上の人物で会いたい人とかない。
卑弥呼。
出たね。出たね。海田さん、この、
すごいな。
この雑把な意見。今、海田さんよく耐えてますね、す笑いを。
素晴らしい。
ここは大爆笑。さすが海田さん落ち着いてあるわ。さすが東京帰りや。
そこまで戻った。
戻りました。卑弥呼まで来ましたよ、うん。これでも解決するかもしれませんね。岡村が見に行って、邪馬台国はどこにあったかっていう。そう
です ね。会えたら解決します、
ね。解決しますもんね。
なかなか会えへん
かもしれん。会えへんかもしれんけど。
ほんまにまた卑弥呼はいたのかってやつ。
そういうことですよ。これもちょっとね。マッツンどこ、どの人に会いたいの？
うちそうですね。うん、今、大河でやってる坂本龍
馬。ああ、坂本龍馬。なるほどね。はい、それはまだリアルな距離感としては。
ちょっとね、さっき話出てました
けど。多分真実の坂本龍馬みたいな、昔のことは嫌い思い。さてさて、
はい、
まあこういうことで、はい、今日は聖徳太子はいなかったという、
はい、
もうあの、これは結構読まれてる方もおられるかもしれませんが。
文庫になってます
か。そうですね。
文庫。
はい。
川出文庫。
川出文庫。石渡慎二郎先生。はい。のご紹介でございました。税込み税別で760円、ぜひお買い求めください。しんちゃんのこの本読んだのコーナーでした。では本日の2曲目いきます。
はい、それでは稲垣潤一で夏が消えてゆく。
やあ素敵やあ、
京都三条ボンズカフェ。この番組は正午の野菜総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしております。ツイッターから来てますよ、お便り。
ねえ、ありがとうございます。
読んでください。
駒子さん、新庄さん、カムバック。
あ、出たね、これ。
大人気ですね。
当たりましたけど、なんか答えだあれよ、これ。
カムバックしたえ
ということで、よかったね、駒子さん。ということで、さあ行きましょう、ゲストコーナーでございます。今日はあのなんかシャンギョ着物を着て来てはるお客
さん。お綺麗ですね。
ね。
まあご苦労さんでございます。
こんばんは。
じゃあゴシッコーナーのちょっとおたけびがあるんで、ちょっと待っていただけますか。
はい、待ってます。
いきますよ。はい。それぞれの人生に学びあり。
学びましょう。今日は何を学べるんでしょうか。本日のゲストをご紹介申し上げましょう。
はい、本日のゲストはラジオカフェで現在放送されている番組2025年の京都メンバー代表の樋口真也さんにお越しいただきました。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオカフェでも番組やっておられるそうでございまして、
はい、月曜日に9時半から
6晩ですか。
あ、朝です。
朝、
まあ、朝のうちにって思って。お
生放送ですか。
生、いや、あの収録で。
収録で
起きれませんので。
2025年の京都カフェでなんで2025年なんですか。
身近な未来よって意味です。
あ、身近な未来、15年後ですね。
そうです、そうです。
時期ですね。
何歳ですか。
ほっといてください。いオープン聞いて、こっち聞いて。
すいません。
知りたかった、早起きなはれ。
すいません、どうする。
2025年と言いますと、はい、皆さん、あの、その、それこそ私たち、このアシスタント、今、若いですからね。
はい。
もう、あった50ぐらいなんじゃないですか、その頃には。
若いのに50ってそんなおかしいことないです。
まだ。
40。は
い。あの、同い年ですね。
40代ぐらい。40代ぐらい。
いや、心はいつも18歳。
一回芝居さんだから。
今8歳。ということで。
その2025年、京都カフェという番組、これ、まあ、始まって、どれぐらいなんでございますか。
すいません、まだ5ヶ月ぐらいです。
新鮮じゃないですか、もうじき半年。
はい。いや、もうちょっと。
そうですか。これは大体それ近い未来と言いますけど、
はい、
まあまあなんかこうイメージしてはることがあるんですね。
いや、もうあの本気で未来を考えたいので。
本気で未来、
あの適当な未来じゃなくて本気で。だから15年後やったら考えられるって言って。
そういう感じです。なるほど。例えばご自身の15年後どうなってますか。
私ですか。ちょっと待って。ちょっとそんな、進路相談やめてください。
まあそこは、まあどういうのもいいと思う、とりあえずね。
博士課程に行って、
はい、
論文書いてますんで。
論文。
すいません。
大学院、また好きですね、大学院、これ。同志社女子大学の大学院に行ったらということで。
いや、同い年なんですよ。
そうですか。勉強好きなんですね。
はい、勉強は大学になって好きになりました。高校の時はもう下から3番目とか4番目とか。
いやいやいや、それはもうどこで咲こうと思う勉強の花はね。
そうです、
ね。咲き出したらそこがスタートですから。
偏差値20代とか。
ああ。
珍しいと思う。
素晴らしいじゃないですか。今やそこは大学院、これ大学院何コースなんですか、これ。
大学院、日本語、日本文化。
はあ、すごいもんですね。カイトさん、
はい、
勉強熱心で。
そのようです。
ねえ。
そのようです。知らあらへんからそのようです。
いやいや、これ大したもんですよ。
ほら、すごいですね。好きでないといけませんもんね。
そしてラジオもシーノという、このエネルギー、いただきましょう。
はい、
ね。ということで今日はいろいろお聞きしたいと思いますけども。
はい。
今日は梶田さんのご紹介ということもありますので。
はい。
はい。はいはい、なんかちょっとあの、梶田さんとも お絡みがあるという。
そうですね。
はい。
まあこれからの京都を考えるっていうことで。なるほど。知り合いまして。
ありがとうございます。
そうですか。
まあ、意欲的な若い人と一緒で。申し訳ないです
。あれですか。いやいやいや、もうそれはもうなんかあの、聞くところに見ますと。
はい。
なんか水族館。
うん、水族館はね、
は
のことも、
もうこともですか。
まあ、今日も一応市役所とか行って勉強してましたけど。
勉強して。
でもまあ、水族館ばっかりやってると頭がカッカしてきますんで。
なるほど。確かに。あれは どうですか、カレさん。ちょっと。
どうです、
どうですって。
どうです、
あのまま行っちゃうじゃないですか。どうしますもん。
まあ、行っちゃいません。
行っちゃいませんしますか。
うん、
どうなるんですか。
行っちゃわんように今いろいろとやっております。
そうですね、私もできる限りは。
それはちょっと
あの動いて、
それはどういうしたらそうなるかちょっとハウトを見てください。どうぞ。はい、お願いします。
マイントゥ
フッ
チ。
法的にはもうこれ買い取ったんですか。法的だから、その契約的には、
うん、もちろんあのもう建設しつつありますから今
でしょ。
そうです。
どうして阻止するんですか。どうぞ。はい、どうぞ。
まあでも建設しつつあるけれども、はい、一応京都市はあの京都大学の先生にね、
はい、
相談しながらやっていこうという気はあるので、そうすると京大の先生は今の形の水族館ではなかなか認めたくないっていうことだから、今そのところで今せめぎ合ってるわけですね。つまり設計を変えるんだったら相談乗りますよとか。
あ、歩み寄り。
そうそう。だから今のままで、今のままでは京大の先生協力しないと。研究者がね。
ああ。ということで他の先生が手伝うから出てきたらどうするんですか。その、
いや、だからそのキーマンが、やっぱり何人かしかいませんから、
はいはい、
水族館のことの専門家が、その人たちが今うんと言っていないので、だから今進むかどうかっていうところ。
あ、その選手たちをスルーしては立たないということですね。
そうです。だから京都にも関係なしにオリックスさんが立てるんだったら立つんですよ。でも京都に立てる以上は一応京都の研究者にもね気を使わないとってことになってきたから、なかなか今難しくなってきてる。
そこはちょっとまあ今セレクションになってると
。そうそう、もう民間のもんやから自分たち勝手に作るよって言ったらそれでもよかったんですけど、やっぱり京都に作る以上は京都大学の人を無視ではできないっていうことになってきてるので、
それで阻止できんやったら素晴らしいですよ。
でももう立つこと前提でしょ。
だからまだ分からない。
だからこれだからこれちょっとまあマヤさん、
いやそうですね、
ご意見どうぞ。
いや難しいと思う、本当に難しいと思う。
まあ、ただもう水族館はいらんわね、とりあえずいらんちゃいらんけどね。
ただね、言って2025年の京都は水族館は一応中心なんですけれども、はい、大変難しい問題すぎて、はい、やってるとちょっと暗くなるんです、はい、番組自体が。
なるほど。
でも文化は明るいもんなんです。
なるほど。
もう歴史もあるし未来もあるし、で輝きもあるし、
はい、
それで今日はおのおの宣伝というか、
おのおの宣伝、
はい、
あらまあ、
そうそう、水族館だけで京都がダメになるわけじゃないってこと
だ
よね。
そうです、まさに。
そりゃそうですよ。もっと多いにダメになってるところもありますしね。言っちゃなんですけど、いやそれは京都人は気づいてないだけで。
そりゃそうです。
フランス人なんかもう京都行って最低言ってますよ。
あ、そうです。
もうがっくりしたって、もうフランス行った時もフランス人、僕はあのオフランス行かせていただいたみたいなね、はい、お仕事ですよ。
いつもおがつくんです
よ、フランス。
オフランス。
これはあの
特徴です。
オフランス。
なんででしょう。
いやそれ嫌味、嫌味って知らないかな、シェーのおじさん。あ、オフランスっておっしゃるのよ。
あ、そっから。
そうそうそう。おそ松くん。もうそんなどうでもいい、ね。
はい。
そうなんですよ、マヤさん。
はい。
もうね、オフランス行った時にね、似たようなこと行きましたけど、残念な報告に、もう本当にね、あの、我々京都からちょっと雅楽で行ったんですけどね。
雅楽で。
雅楽演奏しにね。
ショーとか。
まあ、そう、そうです、そうです。七力とかそうなんですよな。
あ、ショ
ー、はい。はい。あの、京都は好きなんだけど、もういつ、一回行ったけどショックでっていう、なんですかね。やっぱ勝手にイメージしてるんですよ。京都ってもう本当に、もうビルなんか一つもないと思ってるんですよ。
ああ、町屋みたいなんばっかり。
うん。もう、そしてなんかこう、もう格子戸があって、石畳があってみたいな。まあ、勝手にそんな意味。だから京都で割とこう刷新して新しいもん好きで、新しいものを上手に取り込んでやっていくというのがまた京都の特徴やからね。さ、京都人としては主張がありますよ、それなりに。それなりに。ことと言えども、こういうことは必要だからということもありまして。あるけれども、やっぱなんかこう、ちょっとそういうイメージも持たれてもね。
うん、
そういう人にとってはショックなんですよ。
それはもうステーションに着いた時点からもう。
もう駅着いた時点でもうショックだ。
でしょうね。
みたいな。
京都駅ね。
そう。もう京都駅降りたらもうブワーッとこう、石、や、あのね、瓦屋根の家が並んでて、でお寺がポツラポツラあってと、もう勝手にそんなイメージ持ってるんですよ。まあ、その通り言ってました、本当に。日本語のできるフランス人でしたけど。もうそれはもう説明しました、いろいろ。こう歴史がこう変えていくんやと。ね。まあ、さあ置いといて、まやさん、休憩してあげませんよ。
いやー、なんとも言いませんね、そこまで言われたら。
いや、まあ、まあ、
こっちだってビル高すぎると思ってます
から。そうなんですよね、ほんと。さあ、さあ、さてさて、おの温度話、水族館の話、ちょっと置いといて。
ええ、
水族館の話、また、カイザさんとまた、ね、ゆっくり。
はい。
ね。
これからもちょいちょい話していきましょう。
僕反対ですけど、ちょっとこれだけ、僕も反対です。もちろん反対です。
京都人みんな反対してるでしょ、というか。
っていうか、この制度というものが、変えなければ、立ちます。何とでもならず企業なんて。そんなもん、もう店にやませんなんか超えてきた人たちですよ。
市民の
投票で。立てようと思ったら。
そうそう。市民のね、投票で8割超えたら立てるとか、そういう制度を作ったら。
市民の意見がなぜ必要なんですか。
だって、それは私たちの街ですもの。
と言うたら、そうでしょ、だから市民の声を拾いましょうって市長も、知事も頑張ったりするのにもかかわらず、企業は、もうこれ、ね、資本経営、あの、なんて言
ったら、楽しくなって
きた。そういうような、日本の仕組み上、儲けらええんです、儲かれ。
だから、それはそれでいい、ね。今度の場合は、京都市が絡んでるから問題ね。
京都市絡んでるから問題ね。
そんな
どこが市民のことを考えとんねん、こう言いたい。ここで反対の意見やねん。
京都市の土地やから一応、建てるのかね。
民間の土地ちゃうじゃん。京都市が手放してどうする、もういいです、もう。
わかりました。熱い思いはね、ようわかりました。
ポジティブシンキングでいかんと。さてさて、
おのおですけど、
はい、のおのおでおの
おのおの話しましょうじゃあ。
はい、じゃあ、はい、まずおのおめ
さんこと何流ですか。
あ、今回は関西流です。
関西流、
でも金剛流さんも好きなん で、はい、両方とも覚えといてください。
うちの寺でも関西流の教室やっていただいてました。
あ、そうです。歌いの
林総一郎先生。
それはそれは、はい、すいません。
私は横で聞いてるだけですけど。
なんで歌いは奈良は早いんですか。
いや、もう私声悪いですからね。
そんなことラジオやってて、
ね、さっきおっしゃって雅楽の舞台監督
です。いや雅
楽公演。へ
えって歌ろか。
あの、まやさんはそのおのをいつからされてるんですか。
おのをいつからされてるんですか。どうぞ。
あの、奈良たんは、はい、今年からなんですけども、
はい、
見るのは去年から、はい、一応奈良はもう自分が下手いしもやりたくないんですけども一応っていう感じで、
はい、
でもあの見るのはほんまに見たことありますか。
いや、ないですね。
ないの。
おのおないです。
おのおやな、ほんまにそ
れ。おそれいいですね。
狂言はあるのかな。
興味は見たいなとは思いますね。
見たいなと思わない。どう見たいなと思わない。いや、わからんね。
うちすごいぐさぐさ刺さっています。
じゃあちゃんとまやさんからおのおの説明をしてあげてください。
じゃあまず、
はい、
あ
のお願いします。
おのおのイメージはイメージはイメージは
イメージ、
伝統芸能、
ね、すごい敷居が高い感じが、
あと高い感じ、値段もね。
あ、そうですね。
値段は
見に行くのもね、うう大変かな。
でもちょっと違いますよね。
違いますね。
うちがね、今日出させてもらおうと思って、はい、まず言いたいと思ったのは、
はい、言ってください、どうぞ。
おのは、うん、大人のジブリを持ってもらいたいんです。
ジブリ
言い過ぎ、
トトロですか。
いや、言い過ぎなことはありません。
大丈夫ですか、
うん、
はい。
なんかね、ジブリの楽しみ、例えばもののけ姫とかって、なんかわからんけど楽しい、なんかわからんけどいいって思います。なんか大人の、例えば評論家が上手に良いって表現できないけれども、うん、子供は好きみたいな、なんか よくってなんかリピーターが多いっていう、
なるほど、
そういう感じだと思うんです。だからおのに関してはちゃんと説明できないけれども、でもいいなっていう、そういうもんやと思ってるんで、だからジブリは一応子供のもんやと思って、おのは大人のもん、大人の感情で楽しむもんやと思うんですけど、あの、すいません。
最初見た時は退屈じゃなかったの。
めっちゃ寝ました。
要するで次行こうと思ったね。
はい、そうですね、
うん、
あの、
そうです、その通りですね。
あの、ほんまに最初見て全部20分30分全部寝たんですけども、すいません。でもなんかそれはそれで置いといて、でもなんか次見るのちょっと勉強したんです、うん、トールを見たんですけども、ね、源のトールのトール、あの、はい、源氏物語のモデル、源氏、光源氏の元になったっていうトールの話を見て、はい、六条院の四季の庭のっていろいろ見た、はい、ちょっと勉強していって。
なるほど、勉強して。
ああ、なるほど、見る前に。
そうです。はい、で、このストーリー、あ、おのはまず、そう、自分でやって思ったんですけれども、いきなり見て分かるもんではないと。ちょっと下準備が必要。
うん、そうですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。本当にそうなんです。この人がこうなって、ああなって、こうなるっていう。
てかちょっと世界観を勉強してみたらよくわかる。
そう。で、こうなってああなってこうなるっていうのはほんまにそうで、3ことで2ことで説明できるもんなんですよ。
あ、そうな
の。はい。この隅田川に関しても、お母さんが子供と離れて、でも子供がいるとこに行ったらもう死んだはって、それでお子さんを成仏させておしまいっていう、そういう一言なんです。なんかね。そう、なんかハリウッドとかハリーポッターとかなんかその辺の映画みたいに、こうなってあなってこうなってこうなってじゃなくって、こうなってあなってこれでおしまいっていう、ほんと一言 100字ぐらいで説明できるので。
それを何分にわたって演じはるんですか。
1時間2時間
長っ。一言で説明できるけども、
ストーリー自体は結構簡単やけど、
そうですね。で、ストーリーっていうのも前半と後半に分かれてるんです。ちょっとね、いいですか。
いいですよ。ててもう全然いい
もん。だからね、あのね、本当にややこしいこと何もなくって、はい、お母さんが出てきはって、こんなして、こんなして、で、最後は子供とこんなして、お別れするとか、一緒なるとか、それだけなんで、だからまず、ストーリーは分かりやすいっていうこと。ほんで、何
やろ。分かりやすすぎて満足できないかもしれない。若い人は。
ああ、こう英語とかでね、ああなってこうなって、でも裏ではこうなっててっていうのに慣れてしまってますもんね。
あ、そ
う
か。
いや、でもそれがこう伝統芸能のなんか時間の流れ方っていうのがまた今にはない流れ方なので、 それも好きやなって思いますよ。
本当ですか。
はい、
うん、そうですね、まあ、物足りないかもしれないんですけれども、ゆっくり進む分だけに勝手に想像できるんで、
あ、
自分でね、
はい、そうなんです、
そこがいいところですね、
それがいいところ、
その時間を楽しめないとなかなかしんどいかなって、次に向こうから見せてよって思ってた次々新しいことを、
うーん、
そうじゃなくて自分がその中で想像して、
うん、想像して
向こう題材にこう頭の中で作っていくような世界かなと思いますね。
まやさんは、はい、楽しむ側から逆にその皆さんに楽しんでもらう側に今されてるんですよね。
はい、そうですね。
そのチェンジのあれは何やったんですか。
やっぱり自分がすごく面白くなかったからすごく最初見てなんだこれと思って、でも私がなんか本当に最初ずっと寝たんですよ。
はい、よう寝られますよね、あれね。
そうなんですよ、
あの空気感ってすごい寝られます。
何してはるんですか。
私もね、画伯見に行った時にすごい寝られたことがあって あったでしょ、杉若さん。
まあまあね、
リハーサルの時とかにね。
まあそうですね、
はい、
まあ、そう
なんです。とても心地よいんですよね、あの空気感が、
はい、異常に。
はい、わかります
あります。
いやー、でもうちとまいちゃんと日本舞踊をね、ちらっと
今習ってるんですけど、
あ、そうですか。なんかね、そういうゆったりした感じはね、
まあ眠たいも、まあ眠たかったら寝たとしても、はいはい、ずっと寝てるわけじゃないと思って、10分寝たら30分後には起きるかな。
完全快感とかで、低機能とかね、はい、されてる時に行くと解説とかしてくれはったりするんですよ、はい、途中で。
あ、そうなんですか、
うん、
そうですね。
そうするとまあね、興味のない方も、まあ、あんまその敷居を高くすることないですよね、
全然、
うん、
本当に。
まあ
まやさんのこう考え方がすごいですよね。自分が楽しくないから自分が演じる側になって楽しくしてやろうっていう。
まあそれはそうです。だからそこのどっかに魅力を見出したんでしょうね。
うーん、
おそらく。
そうですね。魅力は、ね、はい。なんだろう。なんだろう。なんかすごい自由なんですよ、はっきり言って。本当自由で何やってもいい。だって例えばその。して方さんがこうやって手上げ張るときに後ろには山が広がっているのが海が広がっているのが正直その人次第なんで、だからすごい自由、
うーん、
だからもう好きなようにってあなたが思うように見てくださいっていう。
なるほど。
それがすごい安心とか あとは楽しみにもなりましたし。
ほうほうほう、なるほどね。その近々その
はい、これですね、
はい、隅田川
10月23日に関税会館にて三方先生の隅田川が回りますので、隅田川、お母さんと子供の悲しい悲しい話です、ね、
片山慎吾さんも、
慎吾さん
慎吾さん前ここに出たことあるの、
はい、あ、そうなんですね。
私もちょっとお付き合いが、
あ、そうなんですね、慎吾さんは花船弁慶なんですけど、
なるほど、
あ、ドキッとした。三方先生っていう先生に今回は回ってもらいます。
隅田川はね、
はい、
なるほど。
あ、船弁慶やったらちょうど今南座でやったはる義経千本桜とかかなり近い感じはあるんですけども、まあ、はいはい、それはそれで置いといて、
三方先生がこの質問先
生、ああそうですか、
はい、玄って書いて静香さんって読むんです。
なるほど。
その先生が回りますので、若手さんのとてもなんかすごく有名っていう。
それに向けて今週なんかあるんでしょ。
はい、9月24日に三方先生に私がもうお願いしました。直接っていうか、お能を初めて見る人にとってお能というのは本当わけわからないので、うん、だから最初に、何が楽しいのかとか、どうやって何を見たらいいのかとか、その辺を全部説明してくださいってお願いしたら、なんか見どころとか、あとは歌いとかもちょっと言ってくれはるということで、の隅田川味わっていうタイトルでトークショーを開きます。
9月24日、あさってじゃないですか。はい、明日、あさってかな。
はい、もう直前なんですけども。
ね。
夜7時から。
7時から、ユシアンさん。
ユシアンさんです。ここでも。
堀川じゃなくて、カラスの池というか、室町の池、下がる。
上がるです。
上がるだったっけな。
はい、すみません。ここは下がるって書いてある。
上がる。上がるでした。
上がる。はい、
上がるか。北
です。
北側か。
北側です。北側、西側。はい。そこで、直接先生読んで歌いもしてもらいますし、
はいはいはい
はい、そういう、会が 今度2025年の京都の主催でやりますので。
これはたくさんお集まりでございますか？
今のところ25、20、
申し込み制
一応でもまあ一言言ってくだされば別に前日でも頼り
ますので。申し込み取った方が来るもんですかね？
ええ
来ますよね、
そうですね安心して安心して準備ができる。あのご飯もついてますので。
そうみたいですよ、ね、軽食が出ます、はい、3000円で
3000円でしかも脳のチケット付きっていう
10月23日、
10月の付録までついてるという
破格なんですよ。
すごいもんじゃないですか。
どうしようもないぐらい破格。
これは普通に買えばいくらなんですか？23日の
4000円です。
あらまあしかも自由席が
はい前売りで4000円で当日券5000円、
はい、
学生券2000円けどまあ4000円。
あの関税会館も自由席の部分どこがいいポイントかね
そうなんですね。それですごく迷うんですよ。迷うんですよ本当にどこ見たらいい
ってそう
前に前がいいのに一番決まってないと思うんですけどそれ高いし。
そうやね。
このお申し込みが2025年の京都ホームページのお問い合わせフォームからできるんですね。
はい、できます。
そのラジオの方の、
はい。トントントンと行くようになってますので。
そうですか。
ぜひぜひ。
トントントンと。
で、まやさんに会いたいという方はこの24日とりあえず有志屋に行っていただくと。
はい。今日の着物姿でいます。
やった。
来てくれます。
ちょっと待ってや。待って。喫茶店かここ。さてさて、他になんか、これは知らんですか？
これは、はい。私関西流さんもさっき言ったんですけど、金剛流さんも好きで、
はい、
三井寺って言ってこれは隅田川東京の話、三井寺は滋賀と京都の話です、は
い、なるほど三井寺のね。
これもお月さんが綺麗な琵琶湖と、琵琶湖とお月さん綺麗な情景の話の境に、うんうん、
これ10月3日
3日です。でこの後も一応その感想とかをお互い喋り合って、あの話さへんかったら分からへんし、
そうですね、
そういう機会を設けてやってます、
うん、いいの、はい、はい。それはもうあの10月3日もぜひ、まあ、
はい、私あの秋っておのおの季節なんです。
あ、今月のテーマですね、秋を感じるとき、
はい、本当秋っておのおが多くて
10月23日土曜日、
そうですね、皆さん農学士さんはバタバタバタバタして
毎週なんか考
え、海瀬さんも行かれますか？
はい、
どれか、
いやいや、なかなかね
忙しい、
土日が多いですからね、これの。
そうなんですよね、
東京は平日が多いとか言わはるけど、
23日またこれ辛い日やな、行きたいな、でも片山さんも出るしな。
そうですよ、ユセ先生出張りますよ。
ユセ先生ない。慎吾さん。
あ、すいません、
はい。
ちょっとなんか有名さんところを抑えてきた。
そのいろんな活動をされてるマヤさんなんですけれども、あ、最後に、はい、あの今後の展望とかね、こういう風にやっていきたいっていうことがあれば。
来ますよこれ。
今後の展望ですか。
展望言っておきましょう。
はい、ですね、そうですね。なんかあの。ほんまに京都って何でも揃ってるんです。お能に関しても歌舞伎もやってるし、うん、着物も何もいいのがありますし、せやからあの本当に一番近い歩けるところを歩くだけでほんまにもう日本で一番のもんが揃うから、その辺をまず見てもらって、それの上で世界に皆さん目を向けてもらいたい、足元を充実させてから世界に目を向けてもらいたいなと思います。その一つが、今日のお能であったり着物であったり、そういうふうに思います。
なるほど、ありがとうございます、ね、ちょっと君たちもそんなそうして言うたらだけのことありますわ、ちゃんと着物着て。
すごいですね、もうそんなこと話せないです
もん。着物着たらもうそのままそのつつましやかなそのね立ち振る舞い、これが
かまはった
スラスラと言ったつもりまた来てねということで本日のゲストは、
はい、本日のゲストはラジオカフェで現在放送されている番組2025年の京都メンバー代表の樋口真也さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
おきに、ありがとうございました。
どうもね、本当にお美しいお姿でございまして、
ね、すごい綺麗な京言葉ですね。
本当にね、
癒されますね。
しかも大学院やで、ね、
すごい。
大学院もあの着物で行ったのかな
気になりますよね。
行ったのと思うわ、
ね、やったらめっちゃ目立ちますね。
もうちょっとじゃあテレブタがコーナー行け、コーナー行けどもうどちらでもやるコーナーでやれたことこそ嘘ですよ、
はい、
なんと岡前が梶田さん、
はい、
新コーナーを前々クエスチョンを7年目にしてとうとう卒業するという、
は
い
は
い、
私も休みましたからね、
もうね クエスチョンはなくなったということで、
ね、そうなんです。もうクエスチョンは番組中にねバシバシ聞いていこうかなと思いまして、
はい、
これからは
新しく、
はい、
分かりました。じゃあそのジングルあるんですか。
ジングルまだないんです
よ。ないんですか。
制作中でございます。
制作中でございますから、
はい、
あなたのなんか生声で、
ええ、
生声でこのコーナーのタイトルを大々的に発表しようと、
はい、
じゃあ行ってみましょう。
はい、
はい、
岡舞のどうのこうのと。
どうですか、海田さんちょっと苦笑いしてます。
うまい。
どうのこうのと、どうのこうのとというコーナーなんですけど、はい、どうのこうの何が言いたいの、どうのこうの言いたいわけですね。
私結構今ね、はい、このボンズカフェ の、 あのブログの方に時たま私アップさせてもらっているんですけれども、はい、私皆さんご存知の通り介護福祉士として働いておりまして、
うん、はい、お疲れ様でございます。
まあ、介護福祉士ってこういう仕事してますよとか、介護ってこうですよっていうことをね、は
い、言いたいこといっぱいありますわ。
ちょっと皆さんにお伝えしていくことができたらなと思ってるんです。
専門職のところから
切り込んでいこうと。やっと3年目でちょっと慣れてきたので少しこう言っていけるかなって思って。
二十歳のお構いのところ考えられないような発言を今。
はい、
はい、
そうなんですよね。
素晴らしい、
はい、まあでもこう毎回毎回介護っていうのもあれなんで、うん、いろんなことも、
ね、いろんな角度で、
うん、雑談も踏まえつつということで、どうのこうのというタイトル名で
いきましょう。じゃあ今日は早速第1号。
そうなんです。
どうのこうのと、
私が働くですね、うん、特別養護老人ホームっていうのはですね、はい、亡くなるまで生活をされるところなんですけれども、うん、もう皆さんの生活の場ですよね、うん、病院っていうのは治療する場です、
はい、
うん、
はい、
でも特養っていうのは生活の場なんです
よ。なるほど。
そこに大きな違いがあります、
はい、
やし病院と特養っていうのは同じように思われている方もいるかもしれませんけど、
うんうんうん
う
ん、
違うっていうのをちょっと考えてほしいんですね。
違うと、
はい、
その特養ホームと、
はい、病院とは、
病院とは違うと、
はい、
はい、
でそこで私は何をしてるかなんですけれども、うん、まあ、生活の場なので、
はい、
簡単に言ったらその生活を支える仕事をしてるんですよ。
つまり特養の、まあ、方々利用者ね、
ええ、
の方々の生活のケアをしている。
そうそうそう、
ケアマネージャー
ではない、ね、
ないではない、
うん、
ヘルパーでもない、
うん、でもない、そうやな、ケア、うん、介護士ですかね、やっぱりなかなかちょっとこう、
うん、はい、
うん、なんですけど、でまあ生活を支える仕事って言っても難しいので、
はい、
大まかに言ったらね、まあ食事、入浴、うん、排泄、
はい、
でまあまあまあよう言われる3つに分けることができるんです。
うんうん、
で今日は食事についてなんですけど。
はい、
例えばね、
はい、
杉若さんがもうバナナ大好き、
バナナ大好きですよ。
でも年取ってね、
うん、
脳梗塞起こしてしまいました、
はいはい、
右手が使えません、
使えないと、
左手しか使えない、
左手しか使えません
と。でもバナナはね両手でないと剥けないじゃないですか。
お、
なかなか片手では剥きにくいでしょ、ね、
大変です、ね、
なんなら私が剥いて、
うん、剥いてあげようと、
杉若さんに提供しますよ。
提供する、はい、
杉若さんがもうちょっと年取って、
はい、
両手が使えなくなりました。
両手が使えなくなりました。
でもバナナは食べたいと、
バナナ食べたい、
ほんなら私が、
はい、
バナナを口元まで運びます。
こんなにようと、
うん、
はい、
ほんならね今度はちょっと噛む力とか飲み込む力が、
ほふひほふひほかぼしたらお願いしますみたいな、このあだったんだ、
そうそうそう、はい、年取るとねほんまに噛む力っていうのがなくなってくるんですよ、ね、
はいはい、
で飲み込む力もなくなってきて、
と、ね、
そうそう、はい、肺の方に行ってしまったりとかねしてしまうんです。
危険でございます。
そうなった時に、
うん、
じゃあもうバナナは食べれませんよって言ったらね、
うん、
そこで杉若さんの気持ちはもう終わってしまいますよね。
せっかくね大好きなものが目の前にあるのに、
はい、
ね、差し入れがありましたみたいな話ですな。
そうなった時に、
はい、
バナナをちょっとカットしてみたらどうやろうとか、
うん、
それでもあかんかったらすりつぶしてみたらどうやろうとか、今度はジュースにしてみようかとか、それでもあかんかったら今度はね管理栄養士さんにちょっと聞いてみて、
聞いてみて、
どうやったらバナナが食べれるかなって相談してみようかなとか、うんうん、そうね、バナナを食べてもらうっていうだけでもね、こんだけのいろいろなこうアプローチがあって、
うん、
専門的なこう過程があるんですよね。
はいはい、そりゃそうでしょうね。
やしね、なんかその人らしさをすごい大事にする、
うん、
一人一人のこう気持ちを大事にするっていうのが介護って大事なんですけど、うん、
はい、
バナナ一本でもこんだけのこう何やろな、食べてもらいたいために私たちはこう一生懸命努力をしたりしてます、うん、
はい、
それをね っと皆さんにまずはこう第初期、はい、第1段階としてしていただきたいなと思ってね、お話しさせてもらいました。
一つのものを食べるという行為だけでも、うん、バージョンがね、その人ができる間はいいけど、そうそう、まあ、できはる人はこう運んであげるだけでいいもんね、自分でその目の前
で、
ね、
そうですそうです。
だからそこからこうステップアップしていくというか、まあ、症状がこう悪く悪い方のこうねなっていくと、それに対応しなければならないと、
はい、
それをもうやっぱり舞ちゃんのような立場の人はいろいろ考えはると。
そうですよ、バナナだけでもこんな考えられたら ね、
はい、
おかずなんてもうどんな種類があるか、
それも果物なんか複雑ですからね、食べ物に至っちゃうとそれはこう、それはもう選ばなきませんもん、素材を。骨の細かい骨のもんはあかんし、調理場の人も大変ですよね。
そうなんです。でも
まあ魚の栄養も必要なので、
そうそう、
骨も取ったけなあかんし、
うん、
はい、
もう大変なんですよ。
なるほどなるほど。
だしね、ちょっとこう介護っていうと、
うん、
お世話をする、
うん、
世話役みたいな風に思われがちですけど、
うん、
そうじゃなくって、
ね、
すごいこうプロフェッショナル
出たまあ全ては仕事はプロフェッショナルですけどね。
そうそう、もちろん皆さんプロフェッショナルなんですけど、はい、ちょっとこう介護ってこう世話的なね、近所のおばあちゃん世話してくるわ的な感じで思われがちなんですけど、そうじゃなくって、もっと介護っていうのはすごくプロフェッショナルな世界で、専門的な知識とか技術がすごい必要で、だからこそね、私はもっともっと社会的な地位をね上げたい。
これはですね、私も一応このこう見えましても、
はい、
どう見えとんねんちょっと人権問題をちょっとやっているんですね、
はい、
で、まあ、高齢者人権問題も結構話題になるんですけど、まあ、実際にそのケアをされる方々、介護士の方も含め、そういう施設の方々の、そういう、そんだけのいろんな、こう、まあ、頭ひねって、まあ、毎日の行いとして排泄解除、入浴解除、いろいろね、食事解除いろいろあるけれども、それに追われながらもどうしたらいいのかなと頭ひねってあるという、その労働とそのまあ精神的なケアも含めてといいますか、それを考えたら、まあ働き手の側の、お世話される側のまあ人権も大事なことで、そのまあ国の制度的にはなかなか追いつかへんこともあったりね。
そうですね、
ね、なんかこう時間帯のこう過酷なこう労働時間というか労働、そういうことに関しても、まあ、なかなか制度が整いませんな。
そうですね、
うん、
もう利用者の皆さんのこうケアっていうのは大事ですけれども、うん、ケアする側のケアもしてもらわないと、
はい、そういうことですね。
職員が笑顔じゃないのに、
うん、
利用者の笑顔が見れるわけがないと思うんですよ。
おっと、いうこと言われました。これ7年目初めてやね、う
ん、初めて格言出たよ
格言出た、ね、格言やった。
だから利用者のことを考えるのはもちろんなんですけれども、ちょっとこうケアする側のねこともね、皆さんに考えていただきたいなって、
う
ん、
そうです
。まあそれを大冗談に構えてるわけちゃいますもんね、別に、
う
ん、
そうですそうです、
ね、そういう気が回るような仕組みや制度やね、そういうことのまあ周りを含めて、もうなんかしてもらって当たり前やっていうような、そのまあ、いわゆるその利用者の、まあ、家族の方の考え方も改めてもらわなきゃし、いや、まあ、感謝してある人もたくさんいはると思いますけどね、僕はまあ1年間ボランティアで行かせてもらって本当にもう感心したもん、職員の方がすごいなと、この人たちのエネルギーはどこから来るんだろうとなっていうぐらい感心しましたけどね。
いやいや、それはね、逆に皆さんからパワーをもらってるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、いやいや、それはもうそうなんですけどね。
いや、まあ今日はね、第一コーナーちゃうわ。競争ちゃうね。第1回目のこの岡舞の新コーナーとしては。
うん、はい。
なんていう名前でした？
どうのこうのと。本当にどうのこうのと言いながら、あっという間に時間経ちましたけどね。
素晴らしい。
素晴らしい。
で、最近笑顔が少なくなってるんですか？自分として。
うん、そういう時もありますけど、
うん、
それはあかんと思って笑顔で頑張っております。
はい、
多分
じゃあ、まあ、また次のどうのこうの楽しみにしてます。
はい、こんな感じでいきます。
よろしくお願いします。ということで、来週いよいよ、
はい、
最終カフェライブではなくて、火曜ボンズカフェライブ
そうなんです。
神々ですけど、
関西を中心に活動するロックバンド、うん、ザ・メイフラワーズさんが来てくださいます。
8時半から、
はい、
ね、いつものラジオカフェでスタートいたしますので、皆さんお越しくださいますということでございます。これは今大活躍のロックグループだそうで、
楽しみですね。
楽しみにしておりますけど、あさってまたボンドクラブハウスでも、直之さんのトークライブが23日6時半からございます。チケット2000円お待ちしております。というわけで、
京都三条ボンズカフェ、この番組は聖護院八橋総本店と番組個人サポーターの皆様のご協力でお送りしました。
カイザさんが帰ってきはって、こんなに落ち着いた番組になるというね。
つぶやき対決。
京都三次は本塚が杉谷でした。
マッツンでした。
岡舞でした。
楽しかった。バイビー。